三和テクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は三和テクノスの山本誠社長です。山本社長、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月27日にですね、はい、第一四半期の決算が発表されました、はい、4、6月期ですね、はい、売上高が 12% 減少の189億円、はいはい、営業利益が 68% 減少の2億5000万円、はい、ただこの数字見ると、はい、この3ヶ月は厳しかったのかなということが伺われるんですけど、
もう全く大変厳しい結果でございます、はい、ある程度は、昨年の秋口から、数字が落ちてきたということもありましたし、まあ受注残が減っておりましたので、ある程度予測しておりましたけれど、それ以上にですね、まあ、設備の投資の延期であったりとかですね、主力のお客様の生産の回復状況がですね、思ったよりかちょっと遅れてるというのが実感でございます。
はい、それは地域で考えると、場所で考えるとやはり国内、
そうですね、
ですとか、
まだまだ当社の場合は国内の比率が高いもんですから、特に、日本国内のサンワテクノス単体でのギャップがですね、はい、目標に対して 80% ぐらいの出来でございました。
あ、そうです、はい、そのようにちょっと経営者サイドの方で投資を控えているというような状況、先送りしているというような状況の背景にはどういう要因が影響しているんでしょうかね。
まあ、一つはヨーロッパの金融問題の、それに関わって中国のですね、いわゆるその成長の鈍化というか、その様子を見てると、そこら辺が慎重にこう対応されてるんじゃなかろうかと思っております。まあ、具体的には在庫調整とかですね、そういったところはある程度進んでおりますので、注文自体は、もう出てきておるんですけれど、思った以上の回復度がですね、少し弱含みかなという感じですね、うん、
そして、これからというような展開になりますけれども、はい、会社さんの方でサンワテクノスの方で、今期の見通しについて、今までこの営業利益水準ですと32億円を計画していた部分を、はい、2億5000万円減らしまして、はい、29億5000万円の見通しということになりました、はいはい、今後の動向というのをどのようにお考えになりますか。
そうですね、国内についてはですね、引き続き厳しいんじゃないかなと。で、7月から9月の第2クォーターあたりで生産回復してくるかなと当初見ておりました。これがどうもその下期以降になりそうだなという今予測のもとにですね、今回の見通しをしております。ただし、海外についてはですね、すでに、まあ、中国は上海の方ですと1月が一番底でございましたけれど、約1月の受注の倍のですね、ピークに近い受注が5月には、記録しておりますので、その水準をですね維持して いってくれるとありがたいなというふうに見ております、はい、それから、欧米で見ますとアメリカの方は非常に堅調でこの第一クォーターを過ぎてきておりますので、まあ、特に海外の方をもう少しですね、増やしていきたいなというふうに考えておりまして、一つは、上海の方のグループでは、河北ですね、北京天津あたりに、事務所の開設というのをですね、具体的に進めて、この下期には解説をしていこうという考え方を今しております、はい、
中国ですと今金融緩和が継続して実施されているということが、まあ、世界の国民の関心を呼んでいると思うんですけれども、はい、その金融緩和によって中国の企業経営者、
はい、
投資に対する考え方、
はい、
今までよりも結構積極的に なりそうな雰囲気にはあるんでしょうかね。
そうですね、ここのところで一つはちょっとですね政治的な問題でトップがこう変わるというタイミングがありますので、その辺はわりかしちょっと慎重に 考えてですね、投資するところと少し慎重なところとっていうのが出てきてんじゃないかなと思っておりますけれど、ただ当社の場合は、比較的その日系の会社さんとそれから中国でも、割とですね小作機械だとかそういった機械メーカーさん、あたりの製品にサブモーターとかインバーターを今販売しておりますので、中国でのその自動化とかっていうところの波にですね、これからまだ、乗れていくんじゃないかなというのを見ております、はい。
そして、ヨーロッパはまだ厳しい状況というふうに見てらっしゃいますか？
そうですね、ヨーロッパは厳しいんですけど、まあ、当社でいうとヨーロッパの比率はそんなに大きくありませんので、特にヨーロッパで、その販売をするということも一つあるんですが、もう一つはヨーロッパの産品を中国に持ってきたりとか、日本に持ってきたりというビジネスをですね、まだ進めていきたいと。それから東の方ではやはりものづくりということで、日系の企業さんがヨーロッパで販売するものをヨーロッパで設計開発をされるという動きがありますので、この辺はまた将来そういったところをですね、注目してやっていこうかなと思ってます。
今のお話聞くとどうなんでしょう、ヨーロッパの通貨の水準など考えながらヨーロッパでの調達というんでしょうか、はい、そういったものを視野に入れてるということなんでしょうか。
そうですね、ヨーロッパ独特のそのいわゆる規格がですね、進んでおりますね、 ISO と、はい、でそうするとヨーロッパ規格の製品でないと輸出できないとか、そういう部品を中に入れておかないと、ダメだとかっていうことがございますので、逆に日本のメーカーさんがヨーロッパ産品を、機械の中に入れて、輸出してるっていうケース、まあ、特に、まあ会社名でいくとシーメンスとかですね、そういった製品が、グローバルスタンダードというような形で、特に機械メーカーさんから求められるケースはあります。
さて、そのあたり、今回の決算について、お伺いさせていただきましたけれども、今日はあの国民生活と三和テクノというようなそんな観点でですね、はい、アプローチしていきたいんですけれども、スマートフォン、はい、タブレット PC、はい、まあ、家電と呼んじゃっていいと思うんですけれども、はい、新しいものがこうどんどん、国民生活に入ってきてるわけですけれども、はい、それらと三和テクノスという会社との関係というのはそもそもどういったものと理解すればいいんでしょうか。
そうですね、私どもはスマートフォンとかタブレット PC という製品に直接、電子部品を販売をするというケースはもうほとんどありません、その上端末をいわゆる作られる製造現場のところ、製造設備であったり、その製造設備に使われる部品で、お世話になっているということで、当社はものづくりの現場が、事業領域ということになってきて進めておりますので、間接的になりますですね、
はい、スマートフォンそのものがでも増えるとすると、これを作る工場も設備投資をしなきゃいけない
んですね、はい、それが一つの例で言うと、その有機EL という製品があるんですが、はい、これがスマートフォンの表示部で使われていると、それあるいはこれからは有機EL のテレビだとかっていう、あるいは有機EL の照明だとかっていう話がございますね、はい、そういったところの製造装置そのものが、増えてくると、当社がそこにロボットを提案したり、あるいはサブモーターを提案したりと、当社が持ってる商品を提供させていただくっていう形になろうかと思います。
スマートフォンやタブレット PC の中には、まあ、いっぱい電子部品ですとか半導体ですとか使われていて、 その電子部品や半導体をそもそも作るための工場があって、 そこで膨大な量の電子部品半導体を作ってるわけですよね。
そうです。
で、さまざまな電子部品の工場があって、そこの現場を作るためにいろんな機械がなどが必要になってきて、 それをコーディネートしているのが三和テクノスということですか。
その機械に使ってもらうモーターであったりですね、電源であったりとかっていう商品を納めしております。マウンターという部品を実装する機械がありますけれど、この中にもたくさんのですね、モーターであったりとか、私どもの制御機器コレクターだとかっていうのをたくさん使っていただいております。
チップマウンターっていう、
そうです、いわゆるチップマウンターですね。
それ私の拙い理解で言うと、チップマウンターっていうのは電子部品に 半導体をこう基板に装着するために使われる機械というような、そんな考え方でいいんでしょうか。
はい、でこの日本のメーカーさんがこれは進んでおりますので、部品がですね、どんどん小さくなる、目に見えないように小さくなっていく部品をですね、機械、まあ、ロボットみたいな形で装着していくわけですね。
それは相当精密なロボットなんでしょうね。
精密です。それを大量に中国の EMS メーカーさんが、50台とか100台とかいっぺんに買うわけですね。そうするともうそのいわゆる液晶テレビが、はい、どんどんできてくると。
作ってるのはその中国の ESM の方々なんですけど、作る機械は日本から出てるんですね。
だんだんとそのいわゆる中国あの日本の構図で見ると、あのちょっとテレビのメーカーの、状況が悪いですとか、あの
そうですね、厳しくなってますね。
で、そのテレビに使われるあのパネルを、液晶パネルのメーカーなども結構あの環境的には厳しくなっているけれども、はい、その中に入る、パネルに入るフィルムですと、
日本のメーカーさん、
富士フィルムとコニカのがなければ、テレビができないですとかね、よく言いますよね。はい、製造現場についても、電子部品があって、そしてその電子部品を作るための機械、半導体を作るための機械、
そう、
こちらについてはまだまだ日本企業は、他の国にも負けないと、
はい、さらに先を言ってますから、
はい、さて、そのあたり、三和テクノスの工場の現場で今いろいろとその工場の現場が、強い会社がより強くなるというような、そういう状況が、はい、あの世界的に進んでいると思われますけれども、はい、その中で今どういったことが、
あの、まず一つは、まあ、これは国内でも、まあ、海外でも同じかと思うんですけれど、国内では、少子高齢化ということで、すで、に、まあ、あのロボットをですね、安川電機さんのロボットを今販売をしておりまして、ロボットは、まあ、どちらかというと自動車工場あるいは自動車の部品の会社さんでよく使われていらっしゃいましたけれど、それが非常に業種がですね、多岐にわたって今使われるようになってきているということで、非常に今テーマが増えてきておりますね。
自動車産業から他にも広がっているんですね。
ロボットというとですね、はい、今日は社長からですね、
はい、
この汎用人型ロボットマホロっていうようなこの資料をいただいてるんですけどね、
はい、
これは何ですか。
こちらはですね、新市場の開拓としてですね、独立行政法人の産業技術総合研究所さんとから安川電機さんと協業してですね、主に医療現場で、活躍する人型ロボットということでマホロ君と言っておりますが、現在、人が作業している検査の関係だとか、そういったところをこのロボット化をしようという取り組みでございます。現在は大学病院であったり、あるいは検査会社、それから薬品会社さん等に今提案をしてですね、PR しているところでございます。
医療現場っていうのも結構危険な作業がありそうです
ね。あるんですよね。非常に危険なその薬物があったり菌であったりっていうことを、にかかるお仕事がありますので、人間のその持ってるバイ菌がその薬液に入ったらダメだし、逆にそのエイズ菌みたいなのが人間にこうということもあるもんです。
もらっちゃうのもいけませんけど、こっちが持ち込んじゃう恐れもあるわけですね。
あの前ちょっと前の日本経済新聞の記事で介護ロボットに保険を適用するとかいうようなね、はい、そんな記事なども出てましてね。で社長からよく伺ってる話なんか思い出しましてね、はい、介護用ロボットというとあの三和テクノスの方で力を入れていて、それを、ね、ビジネスに応用しようというようなことで山本さんからお話伺ったなってことを思い出したりしたんですけどね。
現在は介護ベッドだとかああいうその重いところについてはロボットがこう支えたりとかっていうことはもう進んでおりますですね、うん、はい、
いろんなことにちょっと広がっていくかもしれません。そういう人型ロボットなんかも、
はい、このロボットについては、 あの今年またちょっと中国に戻らせていただきますけれども、あの省力化投資ということで需要が伸びるということはよくもう指摘されていることなんですけれども、はい、そのテーマというのはこれからも生き続けますかね。
そうですね、もう具体的に言うとその中国のやっぱり賃金が上がってるというのが、うん、その並大抵じゃないんですね、うん、ですから、いわゆるその安い労働力でっていうことで出られた会社さんは日本に戻ってくるっていうケースもありますし、まあ、中国で販売するために、中国で残ってっていうことになりますと今度は安い労働力じゃなくて機械化しなきゃならんということに多分なっていくんだろうなと、日本がいわゆる高度成長期を迎えてですね、いろいろその機械化されたと同じように中国もですね、工業化の波とともにそのオートメーション化という形になっていくんだろうと思います、
はい、そうそう、いろんな波があってもこの需要の強さっていうか長期的な需要というのは結構高い水準で推移すると。
そうですね、
ちょっと時間なくなってきましたが、はい、乗道さんからチャイナリスクを感じたことはありますかと山本社長にご質問いただいております。
上海はですねちょうど私ども11年目になりますけれど、当社おかげさんで、まあ、順調にですねここまで、はい、推移してきましたけれど、中にはその代金回収の問題であったりですね、それから、当社の従業員が今160名を超しましたけれど、そのおかげさんで、創業っていうか設立当時から勤めていただいている社員が、まあ、多くなってるんですけれど、まあ、中国の文化と申しますか、育ってくると辞めてしまうというようなこともあったりですね。
そんなこと
そういうことがありまして、ね、今は特にその人材育成だとか人事面だとか、まあ、そんなところ、それから回収の問題もですね日本と同じように、売りっぱなしじゃなくてちゃんとお代金もらうようにと、まあ、いう教育を今しながら進めております、
うん、省力化ロボットが活躍する場なんかもいろいろと増えてて面白いですね。
そうですね、まあ、これから今 の最後の話伺いますと、なんか中国の方々なんかも若い人たちがガンガンこう育っていくっていうような中で、うん、また新しい楽しみが、企業としての楽しみが出てくるかもしれませんね、
は
い、
そうですね、はい、今日は三和テクノスの山本誠社長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。三和テクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
東証一部証券コード8137三和テクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点アジア、アメリカ、ヨーロッパ8カ国、17拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137三和テクノスにご注目ください。